Radio.東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストルメンタルジャーニー第133回となっております。収録している本日2020年9月29日、引き続き自宅のレッスン室、自宅スタジオ、自宅収録にてお送りしております。1年もね、4分の3過ぎまして、下半期終わり見れてきました。ちょっとね、秋めいてきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は結構ね、もともと寒がりで、結構なんか1年の結構ほとんど長袖で過ごす人なんで、もうとっくに長袖で過ごしてるんですけれどもね、風など気をつけていきましょう、このご時世なんでね。まずおととい、9月27日 YouTube& Instagram 配信ライブ見ていただいた方、本当にありがとうございました。自分の中でもね、いろいろ試行錯誤して、こうやればやるほどちょっとこう手応えがね、感じられるライブで、大変ね、皆様と過ごせる、楽しい時間となっておりますね。次は11月1日に予定しております。でそのね、翌々日11月3日がマガリ&ネクストカマーズ、僕と生徒さんのね、マガリギター教室発表会、今年ないんで、それのまあちょっと代案的なもんなんですけども、僕と生徒さんで配信ライブもね、予定しておりますんで、ぜひチェックをお願いします。はい。で、今日もですね、引き続き自助伝シリーズ化しております。私、大学卒業してから自営業、そして出張講師、そして、仕事としての演奏、そしてアーティスト、ソロ、バンド、5個のことやってきたなという話の、続きでございます。今日はですね、4つ目、バンドマガテックの話をしたいと思ってます。ぜひ、懐かしい感情も交えてお付き合いください。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング、4月桜発売中、みんな聞いてね。
バンドマガテック、初めてね、このバンド名を、聞く方のためにちょっと軽く、バンド紹介させてください。トロンボーン哲弘くん、ベースひろきくん、ドラムスゆきやくん、そしてギター私マガリ、4人組のですね、ギター、トロンボーン、ベース、ドラム編成の、まあ、ロックインストバンドというキャッチフレーズで、結構ね、長いこと活動しております。で、振り返るとですね、自分の中でのそのまあいろいろな、自分のそのパーテーションというか、自分のね、こういろんな自分の中でのまあ結構その自分発信、自分のアイデアをこう発信していく中心的なものまあだったである、まあ現在進行形で、まだまだ僕たちはねやってるんで、現在進行形のバンドであります。今まで CD 自主制作で、完全自主制作で2枚出して、でそれから3枚目からですね、このアートフィズミュージックさんが関わってくれて、プロデュースしてくれて、で4枚目でこの間初めてアートフィズミュージックロゴ入りのですね、まあレーベルリリース、まあインディーズデビュー的なもんですか、にたどり着いたというですね、まあなかなかこう大器晩成なバンドでございます。で、まあ振り返るとですね、結成2004年なんですよ。もう16年前か。恐ろしいですね。で、振り返ってね、この収録に向けていろいろね、こう回想してったんですけど、なんかあれですね、不思議なもんで、こう仕事のことって結構こう冷静に回想できるんですけど、なんか僕バンドの話をしようと思ったらね、まず最初に浮かんできた感情がね、もう今回の収録と矛盾しちゃうんだけど、なんかまだまだ振り返るの早いなと最初に思っちゃいましたね。なんかね、 やっぱまだまだほら、まあ、インディーズでしょ、で、全然、全然無名なわけですよ、全然ね。で、まだまだで、こうなんていうか、自分の中でも、自分たちの中でも、まだまだ音楽が成長している、うん、やればやるほど、まだまだこう、うん、未来が見える音楽だと思うし、なんかまだ振り返りには早いなと、思うのと、まあ、やっぱまあこれ僕のポリシーなんですけど、まあソロは別にいいんだけど、やっぱ4人組なんで、まあちょっともしちゃんとこう振り返る、まあなんかこうどっかで終わりが来てとか一区切りが来て振り返る機会があれば、まあ4人平等にインタビューしてね、この時僕はこうだった、俺はこうだったって、4人しっかりパーテーションが、平等に分かれてるような4人の回想をまあしてみたいなと思ったというのがまあ正直なところあって、まあ自分の中でもね、まだまだこれからという気持ちが強いものなんだなと思いました。まあとはいえね、まあ結構長いことやってきたんで、今日はですね、もう最初の方ですね、このバンド、まあ結構やっぱり珍しがられるんですよ。いつまで経っても何回やってもどこに行っても。必ず言われるのが歌ないんだね。インストなんだね。トロンボーンがいるの珍しいね。やっぱりこの2点がすごく言われるとこで、それはね、珍しいっていうのは音楽、特にこう、その、能動自動の話の前回の、自分たちがこう、発信して、アイデアを出してる状態っていうのは、珍しいっていうのは最高の褒め言葉なんで、大変嬉しく思っております。でですね、まあ、要するにギター、トロンボーン、ベース、ドラムの、まあ、ロックですよね。まあ、僕の中で J ロックなんですけど、マガテックっていうのは。ロックのインストルメンタルも必ずいろいろジャンル分けされるわけじゃないですか、ジャズ的なもの、クラシカル的なもの、ヘビメタル的なもの、ヒーリング的なもので、僕の中でマガテックって J ロックなんですよね。やっぱ日本人、日本人のやっぱり、まあ当時若者ですよね、4人集まってやるんだから、やっぱ J ロックじゃいけまずいっていうのが自分のこう軸にあって、まあ、J ロックとはそんな打ち出してなかったけど、なんか日本人ロックで、それを管楽器のインストルメンタルでやりたいというとこだったんですね。で、まずそこのコンセプトに行き着いた話を、しようかなと思いまして、ちょっとこう素材をですね探っていたらですね、ちょっとこんな音源出てきたんですね。まずちょっとこれを聞いてください。何かというとですね、2002年ぐらいだと思いますね、もう20年近く前、まあ、当時借り物のテープ式のこう4トラックの MTR で撮ったから、もう今聞いたらすでにもうなんかテープの影響でチューニングがなんかこう不協和音になってるんですけど、これはですね、マガテックが2004年結成で、その前の前々回かなのラジオで話してましたけども、僕とユッキーが所属していた、まあ、シンガーソングライターの方のバンドに僕とユッキーが所属していたんですよ。で、その時に僕もやっぱこう慣れてきた頃に、だんだん自分でこうやっぱ曲を作りたいっていう欲が出始めた頃で、でこう自分の中のアイデアをこう日々取りためていたんですよ。で、今探したその振り返ってみたら、当時のまあ MD に結構こんなようなこう、未完成の断片がもうなんか60テイクぐらいあったんですって。で、その中の一つなんですよ。で、僕は結構この疾走感のあるこの曲が気に入っていて、ぜひこれをバンドでやりたいと思って、そのボーカルのリーダーの人のところに持ってったら、なんかこれでもギターリフが強すぎると、ギターが強すぎて歌が負けちゃうからっていうことで、まあ、ボツになっちゃったんですね。で、すごく悔しくて、そうか、そういうもんか、そういう駆け引きもあるわけだと思って、ずっとお蔵入りをしていたんですよ。で、そのまあバンドが解散して、なんかやっぱり自分も次の活動に行動を移さないとと思った時に、このデモテープのこう存在がちょっと頭の中でパーとなったんですよね。で、いろいろちょっとその自分なりに考えまして、まあ次のバンドをやろうと思った時に、まあいろんなやり方あると思うんですね。例えばまた新しく場所を探す、ギタリストとして加入する、もしくは完全に 自分が中心となってもう自分のバンドを作ろう。で自分のバンドでも例えばその僕はもうギタリストなんで自分がギタリスト作曲担当で、まあ、歌の人がいてっていう歌物のバンドをやるとかもいろんな発想ありますよね。でただなんかね自分と向き合った時にこうやっぱりこう長く続けていこうと思ったら一番自分がこう無理のない最も自分にとって自然なものじゃないと、続かないわけですよと思ったんですよ。でそれって何なんだろうなと思った時にまず自分分析をしたら僕って多分やっぱ元々ギターを選んでいる理由っていうのが自分の中で、まあ、歌とか歌詞とかっていうものが自分の中にあんまりないんですよね。それがなくても自分の中での音楽を完結するなと何だかその22歳の時に思ったんです。でそういう僕が例えばねじゃあ自分のリーダーのバンドを作ろうと思った時にやっぱり歌の人を呼んできます、で歌詞を書いてくれる人を探しますってやってってそれを自分でコントロールしていくことを想像したらもうその時点で挫折したんですよ。いや無理無理そんなことできないと思ったんですって。だったらその以前 の, 人あの状態みたいにシンガーソングライターの人のところにこうサポートみたいにこうあの自分がサブメンバーでいた方がはるかにいいと思ったんですね。そうかと思ったんですよ。で、でもやっぱり自分のバンド自分が中心となってやらない限りは何か先が見えないなと思ったんですね。でそんな時にですねもうさっきも言いましたけどこのずっとお蔵入りしていた8ビートのリフがまた頭になってきたんですよね。なんかあの曲いいんだよな俺好きなんだよなと思ったんです。で結構周りに聞かせた人もこのリフいいなって言ってたんです。である時に気づいたんですよ。ちょっと待てよと、あのもういいじゃないかと。なんかねインストでいいじゃインストをやろうとかじゃないんです。あのねどっちかっていうともう自分に残っているっていうか自分の一番真ん中にある余計なものを全部排除してもうさすがにこれだけはできると、無理をしているなと思う要素を全部排除してって取っ払って一番裸の自分の真ん中にあるものをひたすらやればそれはさすがに続くだろうと思ったんですよ。でそれは多分やっぱロックバンドであって、まあ、こういったタイプの音楽であると。でそのちょっと話がちょっとうまく言えてるか分かんないんだけどあのリフをねこのあのドドシドレとこのリフをサビにして一番自分が聞かせたいこのリフをサビにしてそれでいいじゃないかと思ったんですよ。そしたらねもう一気に頭の中ブワーッとパズルがつながってなんかこうなんてうまく言えないけどこうあのパソコンで言うなんか 100% みたいなこう PS で 0% ナンバー 100% コンプリートみたいなこうメーターありますよね。もうあんな感じなんか全部つながった感じがしたんですよね。あこれならできるこれなら続けられるって思ったんですね。だそれが結果的にインストだったんですよね。僕ソロで動いててもバンドで動いててもなんでそんなインストにこだわるんですかって言われるんですよ。だからね結構意外で僕最初の発想がそれだったんでもうあの僕歌もちょっと厳しいですともうちょっと歌詞書くのもちょっと向いてないですと。で例えばだけどやっぱりその自分にとっての真ん中の音楽ロックだからやっぱりちょっとロックが一番好きだしもっと言うとそのなんていうかなこうなんかエアロスミスとかのこうボンジョビみたいなこう僕らアメリカ人じゃないんで日本人っぽいロックだしって言えば日本人ロックのインストっていうのがまあ一番自分にとってしっくりくるんですと。でそんなような感情がもうガーッと一気につながってもうこれだけでいいじゃないかっていうところに行き着いてで即ね次聞いてください。このデモテープ作ったんです。 もう先ほどの話をなんかもう総括するようなね、なんてわかりやすい、もう当時の僕のもう嬉しくてしょうがないこの精神状態を大変よく表している音源だと思います。これがメンバーに最初に聞かせたポップのデモテープです。こういう風にしてね、完成させたんです。完成じゃないよね。同じくテープのね、4トラックの MTR で撮ってるんでね。だいぶお粗末ですけれども、その辺はご勘弁よ。で、なんでそのギターリフをサビにしようと思った時、なんで管楽器を選んだかっていうとこなんですけれども、他にも選択肢あると思うんですけどね。マーリギター教室のホームページには、軽音楽部と吹奏楽部が合体したような新しい音楽を作りたいって書いたんですけど、それも一つ正しいんですけれども、僕、ちょうど2002年、先ほど最初に聞かせたデモテープを作ったと同時期ぐらいに、その当時のバンドでね、あきる野芸術祭っていう、地元の野外イベントに、出演者兼スタッフで参加してたんですね。で、ベースのひろゆき君とはですね、実はその頃からの付き合いで、同じスタッフ同士だったんですよ。でね、そこに渋沢知らずオーケストラっていう大所帯のちょっとフリージャズオーケストラが取りで来るんですね。でそれほんとかっこよくて、もういわゆるもう当時の地元のヒーローなんですよね、芸術祭界隈での。でひろゆき君と一緒にこうスタッフジャンバーを着ながら、渋沢知らずを見てて、でそれがいわゆる管楽器のこう分厚いブラスロックなわけですよ。でそれとね、なんかリンクしたんですよ。なんかこう分厚い管楽器でこのポップのメロディーをユニゾンするっていうちょっと発想に行き着いたんですよね。渋沢知らずってやっぱちょっとエスニックだったり、なんと言ったらいいのか、ちょっとレトロな雰囲気なんですよ。でそれに対して僕の音楽って結構こうなんて言ったらいいですかね、若いって言ったらおかしいけど、結構こうストレートの J ロックじゃないですか。それを管楽器でやったらなんかまた渋沢知らずと違って面白いんじゃないかと思った発想に行き着いたんですよね。これが本当に今でもこれぐらい鮮明に語れるマガテックのバンドコンセプトを思いついた瞬間です。そっからあっという間にメンバー探しへと移るんですね。一旦 CM 行きましょう。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
それから約2年後ですか、2006年発売アトミックボムからポップ CD 音源となっております。これプロモーションビデオにもねなっております。これができた時はだから本当に僕はね嬉しかったです。本当になんかその自分の作り出したものがだんだんクオリティがゆっくりでも上がっていく感覚がやっぱあって、僕新しいバンドねやろうと思った時にやっぱりもう先にやられてしまっている、例えば、ギター、ボーカル、ベース、ドラム編成のものでどんだけ切磋琢磨をしてももう全て可能性をやられてしまっているだろうってやっぱ思ってたんですよ。やっぱそこに対するモチベーションがどうしても上がらなくて、やっぱり何かどれだけ狭い部屋、小さい可能性でもいいから何か自分が第一歩オリジナルのものをやっぱやりたいって思いが強かったんで、その思いともリンクしたのと、あとなんかね同時に懐かしい感情も湧いてきて、そのデモテープを作った時に思い返したら、 確かに俺昔からこういうバンドあったらいいな、こういう音楽ってなんでないんだろうって心のどっかでそういえば思ってたなっていうことも思い出したんですよね。それがだからね、なんかその今は当然まだあの演奏も下手くそだしクオリティも低いし環境も整ってないけど、でもこの音楽が本当にメジャークオリティ、あのプロクオリティまで成長したらどうなるんだろうって、そのね正体を暴いていく過程が楽しかったっていうのがすごくなんかまとえた言葉で、すごくその感情はありましたね。でこのアトミックボムのポップ、これ本当第一歩だったなと思いました。2004年冬完成したデモテープと情熱と当時のワープロで打った、バンドコンセプトをもっとですね、ゆきやくんに声をかけ、ひろきくんに声をかけ、でゆきがてっちゃんを連れてきて、スピード感すごかったですよ。で2003年の12月が前のバンドの解散ライブで、マガテックファーストライブ2004年6月ですからね、半年のうちに、バンドメンバーを探して5、6曲仕上げてライブやろうって、やっぱ若いってすごいね。はい、そんなバンドのスタートでございました。まだまだね、とても今日はまだスタートのとこしか話ができなかったので、また次回ちょっと続きをねお話しさせていただきたいと思います。よかったらお付き合いください。 See you next time. バイバイ。